ご神君一つ、家柄一筋を改むるより、互いに人情柄を改めよ。喜びあふれる思いやりは、どんなにか人を喜ばせ、元気づけ、人の心を生かす動きになるかわかりません。人情柄を改めるということは、家庭内だけでなく、社会での人と人との触れ合いの場でも表せるおかげを受けたい。明るい社会、豊かな家庭を作りたい。人も助かり、自分も立ち行く道を進めていきたい。それには、教えを行ずる生活者であらねばならない。教えを行ずる生活者であらねばならないと。その教えを行ずる、まあどういう教えを行ずるのかという、その教えを行ずるという内容ですね。何の教えを行ずるかということになるのだと思いますが、その今朝いただきますのは、信心の稽古とは大きな心になることですと、何か心に響いてきていたのです。そしてこの今日のミニご理解、師匠大坪宗一郎氏のミニご理解、教えを行ずる生活者でなければならないと。そしてその教えというものの内容を具体的には教えておられませんが、教えを行ずる、私どもでなければならないと。そして今朝私が心に響いてきたものが、信心の稽古とは大きな心になることですと。いわば今日いただきますのはこういうことになろうと思いますね。この2つのことが重なって、その大きな心になること、信心の稽古とは大きな心になること、その教えを行ずることに、そういう生活者でなければならないということではないでしょうかね。私どもの心が小さいから、ああそういうことが起こったりいたしますね。特に人を責めたりいたします。自分の思い通りにことが運ばなかったら、例えば人にこれを持ってきてくださいと頼んでおいたのに、きちっと持ってきてくれない、あるいはそのよく配達などがありますね。まあ最近は郵便局であったりアマゾンさんであったり、まあ配達日指定とか時間指定とかいうのがあったりいたしますね。まあ何時何分というのは難しいでしょうけれども、午前中にお願いしますとか、午後からお願いしますとか、お願いしていた、例えば午前中にぜひ来てくださいとお願いしていたにもかかわらず、それが午後になってしまったとか、まあ日本では今時間指定の配達というのもできるのでしょうかね。そんなのがあるのでしょうか。何か聞いたような気もしますが、そのまあいわばそれにかかわらずですね、いろんな人に約束の時間がある、この時間に来てくださいと約束をする、ところがその時間に立ってもなかなか来ない、ついついどうして来ないんだ、どうして時間を守らないんだと責めてしまいますね。これは結局私どもの心が小さいから、相手を許すということができていないから、まあ大体においては心が小さいからですね。自分の心が小さいから、それでまあ許せないというのでしょうかね、ことがありますね。間違った人、例えばスーパーに買い物に行って、今はほとんどキャッシュレスなのかもしれませんが、昔はあのレジでお釣りをくださったりいたしますね。あとよくよく数えてみたら、そのお釣りが間違っていたと。まあ 怒鳴り込んでいく人はいないかもしれませんけれども、あ、まあ少なくともそのレジの係の人を責めたりいたしますね。こんな間違いをしちゃいかんというようなことですね。いわば私どものそれは、なるほど、正すということは確かに正していかねばなりませんけれども、その正していかねばならないというその正すということと、怒りですか、責める心といいましょうか、責める心なしに正していくというのであればそれは良いのでしょうけれども、ついつい責める心が起こったり、その怒りというような心が起こったりいたしますね。これはあまりよろしくないですね。その心静かに正すというのでしょうか、お道で言えば和らぎ喜ぶ我が心、我が心をもって正すところを正していくというならば良いのでしょうけれども、それが人を責めるような突き刺すような心を持って人を正そうとする、こういう心はあまりよくありませんね。こちらの心が苛立っているし、苛立っているというかもしれませんし、相手の心も相手がを脅かすというのでしょうかね、怖がらせてしまうというようなことでもありましょうから、そのではなぜそういう何と言いましょうかね、責めるような心であったり腹を立てるような心であったり、腹を立ててはならんとも教えてくださいますが、その腹を立てない私どもでなければならないわけですけれども、その腹立ちのもとはどこにあるのか、お釣りを間違えてと腹を立てる、時間通りに来ないと腹を立てる、結局私どもの心が小さいからだということになりはしませんかね。私どもの心が小さいから人を責めたり腹を立てたり、何と言いましょうかね、まあ悪口ということは、人から悪口を言われて嫌な思いをするということもありますね。そういう時などは人様の悪口、人様から悪口を言われてそれに反論したり、何と言いますかね、言い訳をしたり、そんなことはないと言い訳をしたり、まあ心が乱れますね。なぜ乱れるのか、それはやっぱり心が小さいからですね。私どもの心が小さいから心が乱れる。このお道で目指すところは天地駆けつけにあります。池上金光大臣、天地からの神一心にが、おかげは我が心にあり、今月今日で頼めいと、おかげは我が心にあり、我が心におかげがあるのですから、このいただき方も二通りありますね。我が心になればおかげがいただけれるのだといただき方と、我が心そのものがおかげなのだというそのいただき方ですね。まあその両方ともが成り立つと思うのですけれども、神様の願いとしては我が心になってほしい、ですから我が心のにおまけのようにおかげがついてくるというのでしょうかね。本当は人間はそのおかげというおまけの方を欲しがりますけれども、神様の方は我が心という本体の方を授けたい、我が心をいただいたらおかげを授けてやるよということなのでしょうかね。まあ我が心になったらということでしょうか。ですから神様の願いとしては、人間氏子に和らぐ喜ぶその我が心 を持ってほしい、もたまおしきは我が心ということですね。その我が心が崩れ壊すその元はどこにあるのか。私どもの心が小さいからですね。心が小さいから心を乱す、荒れる、人を責める、腹を立てるようなことになってしまいますね。ですからやはり私どもが我が心になろうと、まあおかげも欲しいわけですから我が心を目指そうとするわけですけれども、その我が心の邪魔になる心、これはやはり腹を立てて腹立たしい心であったりいたしますから、それは元は正せば私どもの心が小さいからだ、我が心になろう、我が心をいただこうとするならば心をいよいよ大きくしなければならないということになりますね。私どもの心が小さいから我が心がいただけない、あるいはそのせっかく我が心になっていたその心が崩れてしまう、私どもの心が小さいからだということになりましょうね。ではどうしたら大きな心になれるのか。ただ単に大きな心になりなさい、それはあなたの心が小さいからですよ、もっと大きな心になりなさいと言われても、なるほど、大きな心にならなくちゃなればいいんだとはわかるけれども、どうやったら大きな心になれるのかがわからない。そこを師匠は、寛大な心、いわば広く大きな心と言いましょうか、広い心、寛大な心ですね。その寛大の字を持って教えてくださいますね。寛大の寛、うかんむりを書いて草冠というのでしょうか、そして見るという字を書きますね。その広い心、大きな心とは宇宙の働きと言いましょうかね、私どもの身の上に起こってくるさまざまなその宇宙で起きている事柄、それを草冠、これを自然の働き、いわば自然の働き、天地自然、いわば神様のお働きと見る生き方、その私の身の上に起きてきておる事柄が神様のお働きだと見ることができたら、感じることができたら、そこに広く大きな心をが育ってくるということなのですね。今目の前に例えば誰か悪口を言う、私に悪口雑言を言う、それをその目の前の人が私に言っている、あるいは何か失敗をする、目の前の人が失敗をした、 A さんが失敗をした、 B さんが悪口を言うと、その人を見ているからそこに腹が立ったり、何と言いましょうかね、責めたりする心が起こる。小さな心でしかそのことをいただけない。ところがそれを神様のお働きと見る、いわば今私に悪口雑言を言っているのは、これは A さんが言っているのではない、その A さんにのバックにと言いましょうかね、その A さんにの後ろに神様がおられて、その神様が A さんを操っておられるのだと、神様が A さんを操ってその A さんに悪口雑言、まあ言わしめておるのだということなのですね。ですからそうなると A さんを責める必要はありませんね。 A さんはまあいわばただの役者であるわけです。悪人の役をしておられるだけなわけです。ミスをするという役をしておられる、まあ役者さんですね。その役者さんに対してその何と言いましょうか、腹を立てても仕方がないことですね。その役をこなしているだけなわけですから、 もし本当に腹を立てるならば、その役を指図している神様に腹を立てねばならないということになりましょうね。役者さんはただその操り人形のように神様から操られているだけでしょうからね。では何のためにそういう操られて、まあ悪口雑言言われたり意地悪をされたりするのか。それは神様が私の心をいよいよ大きなものにしよう、広い心を作らせようという、そのことのために、いわば私の小さな心に気づかせることのために、あ、こんなことで腹を立てている、あ、こんなことで人を責めている、これはまだ私の心が小さいからだなと、その自らの心の小ささ、狭さ、そういうものに気づかせるために、わざとその人を使って腹を立てさせたり、人を責めさせたり、心を苛立たせたりさせているのだと。いわばそのことはその人の働きではない、その神様のお働きなのだ。私の心を育てようとしておられる、私の小さな心に私が気づくように、自らの心の小ささに気づくようにと神様がしておられることなのだということが分かるようになる、そう見れるようになるならば、はあ、これはいかん、これは一回り大きくなろう、もう一回り大きな心になろうという発信もできるものですね。そういう新人の稽古の積み重ね、繰り返しによって初めて心が大きくなるということではないでしょうかね。その例えば腹が立つような事柄、人を責めたいような事柄、苛立つような事柄、それが実は神様が私の心を大きくしようとして、いよいよ広く豊かな大きな心を持たせようとして、わざと起こしてくださっている事柄なのだ。いわば目の前の出来事は神様のお働きの現れなのだ。その人ではない、その人は単に神様から操られているだけだということが分かれば、そこに合点がいけば、大きな心を持とうという、持たざるを得なくなりますね。寛大な心、宇宙、天地宇宙と言いましょうかね、私の身の上に起きてくるその宇宙の働き、出来事、それを草冠、自然、天地自然の神様のお働きだと見る、見れる生き方と言いましょうか。そこが大切だということですね。まあ、そういう教えだと、このお道師匠の教えはそういう教えですね。ですからその教えにのっとっての、いよいよ心を大きくすることを目指す、そういう稽古を日々の生活の中に積み重ねていくということが大切だということですね。それが新人の稽古だと。そしてそのまた稽古の積み重ねによって初めて神様からのご信用もいただくことができると。その事柄に人を責めていたり、腹を立てていたり、心を乱していたのでは、神様からの信用はいただけるとは思えませんからね。新人の稽古とは、いよいよ自らの心を大きくしていく、大きな心になる稽古だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。